STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は伝承者育成事業第3期生の中井貴則さんです。今日の放送はレッスン34、場所名詞と位置名詞をお送りします。
トーテクのエソカイルへ、講師の中井貴則です。
お元気ですか？渋谷もなみです。中井先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日は場所名詞と位置名詞について学びます。テキストをお持ちの方は18ページをお開きください。
はい、今日はカンピヌエ、イネ、イカシマ、ワンペ、エトホ34ということで、場所名詞と位置名詞について学びます。以前実はすでに学んだところなんですけども、重要なことですので復習してみましょう。
はい、
それでは早速今日の学習です。まずは1、文法的な場所の概念の復習です。カンピヌエ、イネ、イカシマ、ホ24ですでに学びましたが、重要なことですので復習してみます。知性などの普通名詞、これまでテキストの中では単に名詞というふうに表記してますが、その後に他何々でとかは何々からといった好知詞を用いる場合、知性おった家でとか、知性おろは家からというように、必ずおろという言葉とともに用いなければならないのに対して、文法的な場所の概念を持つある種の名詞はそれを用いなくてもよいという決まりがあります。で、このある種の名詞って何だろうっていうことなんですけども、まずは1、場所名詞、2、場所の名詞、3、位置名詞と呼ばれるものです。例えば場所名詞のコタン、村は、コタン、オロアというように、オロという言葉を用いても良いですし、コタンは、というように、オロという言葉を用いないことも可能です。それでは次に、3つの名詞というのについて学んでいきましょう。2、場所名詞についてです。場所名詞の特徴を挙げると、1、好知詞と用いる場合、オロを用いなくてもよい。例えば、コタンは村からっていうふうに言えます。で、2、普通名詞と同様に所属形があり、認証を表す接字も主格と同形である。例えば、クコタヌ、私の村というふうになります。で、これは後ほど述べる位置名詞との違いを考える上でとても重要ですので、しっかり覚えてください。場所名詞としてよく使われるものには次のようなものがあります。庵の式、庵の式。
真夜中という意味です。
金、金。
生活圏としての山という意味です。
もしり、もしり。
島、大地、国という意味です。
パ、パ。
都市という意味です。
レ、レ。
沖という意味です。
そ、そ。
座席という意味です。
と、と。
日、日という意味です。
との式、との式。
真昼という意味です。
で、特に庵の式などのように普通名詞や場所名詞と後に説明する位置名詞によって作られた合成語は多くの場合に場所名詞となります。それでは続いて、3、場所の名詞についてです。場所の名詞とは、ある条件下で場所の概念を持つ普通名詞と固有名詞、一部の代名詞と一部の名詞句などを指す便宜上の呼称で、品詞分類上の名称ではありません。 この内訳は以下の通りです。1、普通名詞の所属形。例えば、概念形の知性を用いて家でという場合、知性おったとしか言えないのに対して、所属形の口せを用いて私の家でという場合、口せおったも口せたも可能であるということですね。2、固有名詞の中で誰もが分かるような地名。例えば、札幌へね。これで、札幌へっていう。まあ、こういうような言い方ができる。で、あと、3、一部の代名詞。例えば、て、ここ、たあん、そこ、とあん、あそこ、など。で、4番、形式名詞、日、時、あるいはところによって形成される名詞句。例えば、クポンヒタ、私が小さい時に、といったこういうような形です。それでは続いて4番目、一名詞についてです。上下前後など、位置や方向といった空間的関係、あるいは時間的関係を表す場所の概念を持つ名詞の一種に一名詞があります。で、今回の文法的な場所の概念の復習などでも触れているんですけども、おろですとか、これまで学んだおしけ、何々の中ですとか、てくさん、すぐそばっていうのがこれにあたります。名詞とはいうものの、先に説明した普通名詞や場所名詞とは大きな違いがあります。その大きな違いっていうのは次に、さん、何々のそばという語を用いて説明します。例えばまず、丸1、私の村にという表現は、クコタヌタとなります。次に、丸2、私のそばにという表現は、エンサムタ、あるいはエンサマタ、あるいはエンサマケタというふうになります。で、これらの例の訳文は、ともに、私のというふうになっています。アイヌ語では共に認証接辞が用いられていますが、1では主格と同形の所有格が用いられているのに対して、2では私に、私をといった意味の目的格が用いられています。このように、3のような一名詞は概念形、所属形の区別を持たず、あたかも他動詞のように目的格を取るのです。ところで、2には、三、様、様家の3つの形があります。で、古くは三を概念形、様や様家を所属形としていましたが、例の対比からもこの誤りは明らかで、今では三を単形、様や様家を長形というふうに呼ぶのが一般的です。この単形と長形は用法に違いがあります。例えば、泉のそばに石があるという文を考えてみましょう。この場合、神杯サムタスマアンといった単形の他に、神杯サマタスマアン、神杯サマケタスマアンというふうに長形の使用も可能です。しかし、泉のそばに石がある。そのそばに一本のハンノキが生えているというふうな文とする場合、神杯サムタスマアン、ここのサムはサマ、サマケでもいいですけども、ですが、神杯サムタスマアンの後にはサマタシネケネアシカナン、サマケタシネケネアシカナンというふうにサマ、サマ家と長形のみが使うことができるんですね。つまり単形は単独で用いることができない、で、長形は単独で用いることができるということです。続いて括弧5、一名詞のいろいろです。一名詞が表す位置関係は、 日本語とは異なる細かい区別があり、とても複雑です。ということで、以下に主なものを解説していこうと思います。それでは丸1、上と下です。
何々の接触した上。
単形は下、長形は下し、下し家です。
何々の離れた上。
単形は縁下、長形は縁下し、縁下し家です。
何々の広範囲の上、何々の上一面。
単形は来るか、長形は来るかし、来るかし家です。
何々のすぐ上。
単形はついか、長形はついかし、ついかし家です。このついは、腸、内臓という意味ですが、こういった身体部位名と一名詞が結びついて派生した一名詞がありますが、タッ、肩を含むタッカ、何々の頂上という言葉もそうなんですけども、どうしてその意味になるのか日本語の思考ではちょっとわからないというものも少なくありません。
続いて、何々の下。
単形はチョロポク、長形はチョロポキ、チョロポキ家。
何々の下側、何々の裏。
単形はトゥイポク、長形はトゥイポキです。で、ちなみに敷物や紙などの表はシリカ、裏はシリポクというふうに言って、場所名詞です。次、丸に前と後ろです。
動いていない何々の前。
単形はこっちゃ、長形はこっちゃけです。
動いている何々の前。
単形はえとく、長形はえとこです。
動いていない何々の後ろ。
単形はおしまく、長形はおしまけです。
動いている何々の後ろ。
単形はおか、長形はおかけです。で、例えば、えんこっちゃと、えねとく、えんねとくは、ともに私の前であります。ですが、えんこっちゃの時の私は動いていません。えんえとく、えねとくの時の私は動いていることになります。というところで、今日の解説は以上です。それでは、今週はここまでです。
来週はレッスン35、できる、できない、可能、不可能の表現をお送りします。アイヌ語ラジオ講座では皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。メールアドレスは ainu@stv.jp です。中井先生、イヤイライケレ、ありがとうございました。
イヤイライケレ、ありがとうございました。パックのクエナ、ここまでです。それではまたお会いしましょう。スイヌからアンロック。
スイヌからアンロック。